こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマはマネジメント。ついに来ました、マネジメントのテーマ。絶対に覚えてくださいね。第1部がマネジメントの基本、第2部がマネジメントの技術、第3部はプロジェクトマネジメント、ピンボックについてです。もう第3部は絶対絶対に聞いてもらいたいです。こちらの音声は YouTube の動画を音声として編集したものです。 YouTube でもぜひご確認いただきたいと思います。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは、マネジメント講座概要編です。この他の動画で KPI マネジメント講座というものがあります。この KPI マネジメント講座もぜひチェックしていただきたいんですけども、 KPI マネジメントよりももっと抽象度を上げて一般的なマネジメントとは何なのか、それについてこのマネジメント講座では解説していきたいと思います。今回は第1回目の概要編ということで、マネジメントとはそもそも何なのか、これについて概要編ではお話をしていきたいと思います。一般的なビジネスパーソンにとって最も重要なスキルは一体何かと私聞かれたら即答します。それはマネジメントスキルです。新入社員であっても、入社3年目の人であっても、営業職の方であっても、総務で勤めている方であっても、トラックの運転手であっても、すべての人にとってマネジメントスキルはとても重要です。これほど重要なスキルにもかかわらず大きな問題を抱えています。それはマネジメントという言葉の意味です。いろんな解釈をされてしまっていることが重大な問題を引き起こしていると思っています。例えば私の好きな野球で例えると、ホームランを打つ技術というのはホームランを打つ能力、スキルみたいなものですよね。じゃあマネジメントの技術とはどういう意味なのか、人によって解釈が違うんだったら、どの人がマネジメントスキルが高いのか低いのか分かりようがないですよね。ホームランだったら分かりますよ。たくさんホームランを打てたらホームランを打つ技術が高いっていうことになるわけなんで、結論から言いますね。マネジメントとは何か、ばらつきをなくすということです。つまり適切に調整すること、これがマネジメントという意味です。ちょっと見てみましょう。上の段と下の段で比較したときに、これ時間軸でもいいです。ある時期にすごく集中してますね、何かが。これもそうです、これもそう。だけどここの時期はないですよね。つまりばらつきがある。時期によって集中している、換算している、集中している換算している、いわゆる繁忙期と換算期が存在しているということです。製造メーカーとかでは困ってしまう問題ですよね。なので生産調整と言ったりします。生産管理イコール生産調整とまでは言い切れないんですけど、でも同じような意味ですから、生産の平準化をしていかないと工場の稼働だったり、そこで働く人たちの稼働とかも平準化できないですよね。ですからしっかりと管理をしていきましょう、マネジメントしていきましょうという言い方になります。ですから理想はこのような感じ。こちらが時間軸で、こんな風に一部で固まるんではなくて鳴らされている、ある程度平準化されていくという感じ。繁忙期もなければ閑散期もない、そうすると理想的ですよね。例えばこれは在庫管理でもそうだと思います。ある時期に在庫が非常に多い、だけどある時期はほとんどない、もしくはある場所の倉庫には在庫がものすごく多くって溢れかえっちゃってる、だけどある倉庫にはほとんど物が置かれてないっていうことはばらつきがあるということですね。なのでそのあたりを適切に調整しなくちゃいけない、こういうのも在庫管理の一つと言えます。まあ、健康管理も自己管理とか時間管理もそうです。セルフマネジメント、タイムマネジメントと言ったりします。ですからマネジメントというのは適切に調整していくことと覚えてください。なので私の専門である営業で言うと、ある時期は受注がいっぱい来るけれども、そうでない時は受注がほとんど来ない、これだと正しくマネジメントできてないっていうこともなりますし、できる営業とできない営業の差が激しいというんだったら、マネージャーは一体何してるんだと経営者は思いますよね。適切に調整してんのかとなります。もちろんデコボコするのは仕方がありませんけれども、ある程度鳴らしていかないと利益とかが最大化しないし、人とか時間とかの負荷もバランス取れなくなっていくんですよ。なのでどんなにしっかりマネジメントしたってデコボコするのは仕方がない、完璧に鳴らすことはできませんけれども、あまりにもアップダウンが激しすぎてしまうと自分も疲れるし、いろんな人にも迷惑かけるってこともあるじゃないですか。いろんな意味で調整をかけていくっていうのは非常に重要なんです。ですから全てのビジネスパーソンにおいて、このマネジメントスキルというのは本当に大事なんですよ。 ありとあらゆる物事に応用することができます。今からマネジメントに関していろいろ誤解されている方が多いので、そのことについて話をしていきます。まずいろんなところでお話をしていますけど、マネジメントとは管理と同じ意味です。物事をシンプルに捉えましょう。考えすぎてはいけません。よく言われるんですけど、管理って監視じゃんっていう人がいるんですけど、よく見てください。漢字は全然違いますね。管理と監視は全く意味が違うんですよ。言葉のニュアンスが似てるからといって混同しないでください。あと上から目線とかっていう人がいるんですよ。管理って上から目線じゃんっていう人がいるんだけど、そんなことあるかってことですよ。自己管理をきっちりやれよとか、健康管理ちゃんとやってるっていう人っているじゃないですか。自分が自分に対して上から目線で思います？思いませんよね。自分自身に対しても管理をするわけですよ。マネジメントするなので、上から目線もへったくれもありません。考えすぎです。このように勝手に言葉を解釈する人って非常に多いです。営業もそうですね。営業に詳しくない人ほど、営業っていらないものをお客様に売りつけるような、まあそんな仕事ですよね。営業って辛そう。営業ってお客様に頭下げてばっかりですよね。あんな屈辱的な仕事やりたくありませんみたいなことを言う人がいます。まあかつての私もそういうふうにレッテルを貼ってました。なぜそうレッテルを貼るかっていうと、営業のことをよく知らないからです。ですからマネジメントのことをよく知らない人ほどこうやって言うわけですよ。監視みたいな、上から目線みたいな。先ほども言った通り、ばらつきをなくして適切に調整することがマネジメントです。まあ分かりやすいマネージャーっていうのは、芸能人とかタレントいますよね。タレントにマネージャーがいるじゃないですか。マネージャーがこのタレントのリソース、力を最大限に発揮していただきたいので、いろんな調整をするわけですよ。いろんなテレビ局に行ったりとか、いろんな芸能事務所にお伺いして売り込みをしたり、まあ、この番組ではなくてこっちでお願いできませんか、この時間帯でお願いしますとか、いろいろ調整しますよね。タレントに対するマネージャーは上から目線でタレントに接してるでしょうか。してませんよね。タレントが生きるのはこのマネージャーさんの力っていうこと、非常に大きいんですよ。上から目線っていう風に言ってしまう人って、マネージャーっていうのはより多く経験を積んでいる人がやるものだという風に勘違いしてる。こう言えます。労務管理とか原価管理とか在庫管理とか生産管理というのは、もちろんその分野におけるしっかりとした勉強とか経験は重要です。ですけど役職がついてないとこれができないかっていうと、そうではないですよね。課長とか部長にならない限り、時間管理ができないか、健康管理ができないか、自己管理ができないかっていうと、そうではありません。新入社員でも全員やらなくちゃいけないんですよ。それと一緒なんです。もっと言うとですね、そのことに関してあまりにも経験豊かな実践者はマネジメントしづらいっていうことがあると。それは覚えておいていただきたいんです。この物事に関してよく知っている人だったりすると、そういうわけにもいかないんだとか言いたくなるじゃないですか。これはこの時期でやらなくちゃいけないし、こっちもこの時期でもやらなくちゃいけない、どうしても繁忙期になるのは仕方がない、閑散期があるって言ってもしょうがないだろうって言いたくなるものです。ですけどマネージャーは適切に調整しなくちゃいけないんで、そうは言ってもこのように調整してください、そうは言ってもこの時期にやってもらいます、もしくはこの場所でこれをしてもらいますと調整をするんです。全体を見た上でリソース配分をしていかなくちゃいけないんです。ですから重要なポイントは、この物事の中身に関してとても詳しい人がマネージャーになるというよりも、このマネジメントの経験が豊かな方がやらなくちゃいけないということです。分かりやすい例で言うと、私は営業マネジメントのプロです。じゃあ私がある建設業界の会社の営業マネジメントをしようとしたとしますよね。そしたらよく言われます。営業部長さんとか営業課長さんから、横山さんはこういった私たちのような建設業界のことってよく知ってるんですかと聞かれます。よくは知ってませんと答えます。よくも知らないのに、私たちの営業組織のマネジメントってできるんですかと言ってくるんですけど、何を言ってるんだ、私は営業マネジメントのプロである、あなたは営業マネジメントのプロですか、あなたの会社である建設業の営業活動としてはピカイチのプロでしょう、でも営業マネジメントのプロなんですかということです。このことに関して非常に多くの経験を積まれて、それは素晴らしい。でもあまりにもその物事に経験が豊かだったりすると、主観的に物事を見てしまうんですよ。マネージャーっていうのは客観視できないといけないんです。さっきも言いました、タレント、例えばお笑いタレント、その人のマネージャーっていうのはタレントマネジメントのスキルが高ければいいんですよ。お笑いができなくてもいいんです。この違いが分かりますかということです。 今回はマネジメント講座の概要編についてお話をしました。その他のマネジメント講座の動画を見るときに必ずこの概要編に立ち返って見返していただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。